GO! ロジロジ。
こっち側行くのは結構、
あ、こっちもんじゃの方じゃ、
あそこあたり、
ね、
そうです、そうです。意外と月島でもんじゃ食べたりする？
いや、僕は大阪人なので、はい、お好み焼きが好きですけどもんじゃっていうものは、
はい、
あれは不思議ですよね、はい、なんか信じられないですけど、
ね、ここら辺もんじゃ街ということで、
そうですか、うん、
ちょっと散歩しようか、うん、何撮ってるんですか、うん、あ、お花を撮っていたの、
うん、
はい、
どうぞです。
だから
ムロケンとかドクターセブンとか、
あ、
セブンとか一緒になんか昔のルアーってこと
で、はいはい、
どっちでしたっけ、ユウスケさんが
亡くなった時、はい、はいはい、そうですね、
ね、あの時か
みんなで集まった
りした、集まったりした時とか、はい、七尾さんとか、あの時はいなかったかな、
七尾さんの時はいなか
った、五郎さんの時ですよね、確か、はい、
ユウスケさんの時、はい、
そんなところで
こんなところでこれからなんか映画の試写があるって言うんですけど、早めにしちゃったんで、
ああそうなんですね、
写真でも撮ろうかなって感じだったんで、びっくりです。1枚撮ってもいいですか。
はい、
月島、
月島で、
月島、月島五郎、
月島で感じちゃう
写真、この人
ギターでジャンピングをしてほしかった最近はやってますか。
はい、ライブいっぱい
やってます。いや、月島マジックですかね、あれ。
あ、なんかね、路地がねすごくいっぱいあって、はい、すごくいい感じの路地で、
うん、
で、もう本当に狭い路地に理髪店の
そうですね、
くるくるマークが回ってて
そうそうそう、それに引っかかったんですよね、まず五郎さんが一回通り過ぎたのに、はい
はい、あ、こんな本当路地の中に一軒だけ理髪店があるなと思って、うん、面白いななんて思って行ったら、
そうそう、
黒いコートを着た人がそばにうずくまってて
意外でした。で、なんか
写真撮ってたんですよね。で、ああ変な人いるなと思って、うん、したら朝子さんが何撮ってるんですかなんて声かけたらね、
はい、
したらチューリップですなんて言ってで、その人顔上げたら僕の顔を見て、あ、五郎さんなんて言われて
ね、
で、知ってる人だったんですよ。すっすごい偶然というか、
そう、意外、いや、ね、五郎さんと中央区歩いてると意外なことが多すぎて、
うん、しかもちょっと街のメインストリートとかすごくいろんな人が歩いてるところで会うなら、
そう、
まあ、それもびっくりですけど、
うん、そう、明るい感じがするけど、うんうん、
路地の本当に他に誰も人がいなくてしかもうずくまってた人が
そうそうそう
僕の知り合いだったっていうのが、
はあ、ラビックびっくりしましたよね。
びっくりしましたね。なんか写真撮ってましたよね、
うん、なんか試写会に行くなんか時間が
早く、そうそう、早く来ちゃって時間が空いたからとかって言って、うん、それで、まあ、下北沢で僕昔からよく知ってる友達なんかの仲間でいつもいる人で、
はいはい、
でパッと顔見たら、あ、この人知ってるなんて思って、
あ、思い出した、
はい、男の人の顔はあんまり覚えないんですけどね、はい、でもまあなんかパッと見たら
女性だったらもっと嬉しかったですね。
そうですよね。
う
ずくまってないかも、女性だと。
そうですよね、はい、なんか昔天井桟敷の人々っていう映画で、
あ、はい、
ピエール・ブラスールっていうのがやった役に、うん、あ、パリはもうこうやってどこでも急に出会うんだよなんていうセリフがあったんだけれども、うんうんうん、東京もやっぱり
そうですね、出会ったの女性だったらね、そのままじゃあちょっとどっか佃あたりで佃煮で一杯とかね、なんかそういう誘い方もできたんですけどね
ちょっと淡白に分かれましたよね。
そうですね、まあ試写会が彼はあったみたいですね、ま
あ、そうですね、
はい、
じゃあちょっと、じゃあ次のお散歩に行ってみましょうか。
はい、
はい、アップルパイがなんか美味しいって聞いてきたんですけれども、
こちらの丸ごとリンゴが
これですか。あ、そうですか、
はい、
すごいですね、うん、じゃあこれ一つください。
はい、ありがとうございます。
これは作るのにどのくらい時間がかかるんですか。はい、
はい、
1時間ぐらい。 リンゴが1個もしかして丸ごと入ってる、
はい、芯を振り抜いてそこにアーモンドクリームを詰めて、
ああそうですか、
リンゴシロップで、
はい、1日に何個作るとか決めてらっしゃるんですか。
一応100個ぐらい、その日によって、ね、
はい、そうですか。月島は 1-24-3 の、住所にあるタンプーフタン、タンプルタンと地元では呼ばれている、有名なというかもうご近所で噂のアップルパイみたいなんですけど、ちょっと五郎さん、はい、せっかくあれなんで、
ね、でかいですね、
うん、まずは
アップルパイって言うとよくあるイメージじゃなくて、これは巨大な山というか、ね、まん丸というか、
本当ね
すごいですねこれ、
うん、丸ごとリンゴが入ってるみたい
な、食べていいんですか。
どうぞ食べてみてください。
すごいですよこれ、
うん、どうなの、お、なんか中にチーズも、あ本当だリンゴがほら、
あ
どうどう、なんか切るのが嬉しいような、
アップルですよ。
当たり前です。なんかアップルパイなんです。どれどれ、うん。うん。バターの香りがすごくするまず。
パイ側が美味しいですね。
うん、何側？
パイの皮。
パイ側、
うんうん。
パイ側も美味しくてツヤツヤ光った山みたいなタンプルタンのアップルパイだったんですけれども、うん、まあ。100個作るっていうから、まあ、夕方には売り切れちゃう、なんか売り切れてて買えなかったっていう人の話も聞いたりしたので、うん、月島に行ったらタンプルタンのアップルパイを、まあ、隣にはパン屋さんもあったり、
ね、ケーキ屋さんがあって横、うん、ケーキ屋さんとカフェがあって、うん、横がパン屋さんで、
ね、
パン屋さんもね、はい、カレーパンとかいろいろね、ありましたね。
ちょっとね本当はそっちも食べたかったななんていう思ったんですけども、一生懸命、
あ僕ね甘いもの食べないんですけどね、はい、
うん、
これは美味しいです、
あ、うん、ね、よかった
本当に。
甘いもの食べない、やっぱりワインとかが好きだっていうことですか、
は
い、う
ん、ケーキとか食べないんですけど、
全然食べない、
なんか止まらないですねこれは、
あいいですね、はい、そうちょっと楽しみ緑の、包み紙でなかなかいいなという感じです、なんか、ね、お茶にもコーヒーにも合いそうだ
ね。ケーキ作ってる人可愛かったですもんね、
そこですか五郎さん昔から全然変わってないんじゃない。
いやそんなことないですけど、
うん、そこで私は今日は、
はい、
2曲目に昔の五郎さんの写真の入った昔の五郎さんの CD を持ってきて、そこから五郎さんに選んでもらいたいみたいな気がするんですけど、
は
い、
それはですね多分1978年に作った、うん、
78年、
はいはい、また恋をしてしまった僕っていう
アルバムで、ほらほらだから変わんないんですか、はい、って言ったんですが、
うん、今はね、うん、まだ恋をしてしまった僕なんて、そういう
またじゃなくて、はい、まだね、はい、
そのうちまだまだ恋をしてしまった僕とかに
次々とじゃあ CD のネタは尽きないという、はい、
そうですね、
そうですか、そんな中からなんかどんな
曲を、はい、それはね、うん、まあ、タイトル通りラブソング結構集めたアルバムなんですけども、うん、はい、その中で僕の10代の初恋の、うん、本当にまだ高校生というかね、
はい、
学生服を着てこう、はい、恋をしている頃の歌を作って、で、まあ、今の季節に、うん、なかなかぴったりかなと思って、はい、
春っていうことで、
はい、そうですね、はい、
もう桜も綺麗でしたね、そういえば月島ね、
は
い、
そうですね、うん、すごく川べりのね、うん、もうちょっと葉桜になりかけてたけど、うん、でもすごく風情があって、うん、お花見誰もしてなかったですね、
そうですね別に自粛してる風はなかったですけどね、
うん、ちょっとねなんかこう何か広げてやるっていう風な、うん、こう歩いて桜を楽しむっていう感じでしたよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
なんか五郎さんってそうやって、その学生服を着た頃の恋の話を、大人になってから作ったの？
いやそれはね、うん、この限りなくっていうタイトルの歌なんですけど、はい、それは18か19ぐらいの時に作って、
うんうん、
まあその子供なりにこうずっとその人と、
はい、
とこしえにこう、うまくいけばいいななんて、うん、絶対ダメなんですけどね、大体初恋は、
はい、
なんかそういう思いを、うん、作った、綴った歌です、
じゃあ距離をちょっと置いて今この曲を聴くとどんな風な 気持ちがするのかちょっと後でまた聞いてみたいんですが、
はい、
聞いてみましょうかまずは。はい、はい、じゃあ曲振りお願いします。
はい、じゃあ僕が、78年に出したアルバムから、限りなくっていう曲を聞いてください。
久しぶりに自分の歌聞いていかがでしたか。
はい、なんか 青臭いというか、なんかね、やっぱり今聞いて改めて思ったんですけども、うん、10代の頃って、まあ、すごくいろんな自分が死ぬこととか、永遠に生きられないななんていうことをすごくね思って、恐怖っていうかね、そういう死の恐怖とかに取りつかれたりした時に、なんか僕はその頃その対極にあるものっていうか、そういうのから自分を救ってくれるっていうのが恋愛だったり、まあ、もっとあのセックスとかね、そういうのがすごく死を乗り越えられる何かそういうのになるのかななんて思ってて、で割とそういうのにこう頭の中がいっぱいになってた時に作った歌なんですよね。でだからその10代の頃にそういうもう誰かと深く愛し合うことによって自分はもう限りなく生きれるかななんていう風なね、そういう風に思ったんだけど、でも振り返ってみると結局そういうのはまあ無理な話でね、だから限りなく生きるって最初は歌ってるんですけど、最後は限りなく生きたいっていう願望に変わっちゃって、結局まあ生きられないんだけど、でもできるだけなんかそういういい人生生きたいなっていうか、そういう風なことを思って作って歌ってた歌だなと。
あ、意外だし、意外だった。それはあのそんな死を、ね、考えて恋の歌を作るっていう発想自体、
いや、 やっぱりその 10代半ばってそういうことものすごく、まあ、みんなそうだと思うんですけど、僕も、まあ、音楽だけじゃなくていろんな本を読んだりとかね、映画見たりしても、すごくまだ15、16で若いんだけど、いつか自分はこの世からいなくなるんだとかいうことを考えると、もうそれこそ気が変になるぐらい怖くなったりとか、あ、自分はじゃあ生まれる前の何千年間ってどこにいたんだろうとかね、
あ、思います。
すごくねそういうことを思った
時に結構物心つくとそれはね、思うんですね。
でそういうことをやっぱりすごく考えてもうノイローゼみたいになるような時期って誰もが経験すると思うんですけど、なんかそういう中でいろんなことを考えて
歌を作ったんだ、
作って生まれてきた歌かなっていうのを今振り返ってみると、
なんか音楽ってそんな風に出来上がってるのかなっていうような気がするんだけど、どの人ももしかしたら五郎さんはそうやってこの曲を作ったし、そうなのかなと思うと、なんかそのね、あの地震の時にね、あの新聞にラジオから普通の音楽がね、普通に流れてきたのがとっても嬉しかったっていうような、こう記事も読んだりすると、音楽の力って意外とたださらっと聞いたらただの恋愛ソングなんだけど、そうなんだなと今そんな風に思いました。
ね、だから僕はあんまりね、こう今さっき喋ったこともそうですけど、あんまり理屈をつけてね、あの言うとまた嘘くさくなっちゃうんだけど、だからその例えば今回の震災の後でみんながものすごく悲しい思いをしたり落ち込んだ時に、音楽でも僕はそれこそ頑張れ頑張れとかね、みんな一つだよとかいうそういうんじゃなくて、もっとさりげない
普通に、
ね、
普通の歌
いつも聞いてたようなのとか
届け
て、なんかふっと聞いたらそっちの方が僕は人の心の中に入って、なんかすごい大きな、まさに音楽の力っていうのが伝わるんじゃないかななんて思ったりもします。はい、